クリスチャンに与えられた特権の一つが、誰かのために祈ることができるということではないかと思うんです。誰かのために祈るということ、今も私たちは、私が代表する形で、言葉にする形で、何人かの方々のために特に覚えて祈りました。でもですね、私は牧師であってもどのように祈ったらよいのか迷うことがしばしばあります。病室に赴いて兄弟姉妹と共に祈るという時に、どのように祈ったらよいのか迷うことがしばしばあります。いや、牧師であってもなどと大層なことは言わなくても、祈ることが許されている一人の信仰者として、クリスチャンとして、誰かのためにどう祈るのかということは、いつも悩み考えさせられていることです。一体私はどう祈ったらよいのか、どう祈ることがその人のための最善の祈りなのか。最近は特に病院に赴くことが多くなりましたけれども、その病院へと向かう道すがら、必死に祈る言葉をお与えくださいと神様に祈りながら、その足を進めています。先週の礼拝から、使徒パウロがピリピの教会に宛てた手紙、ピリピ人への手紙を開き始めました。先週はその冒頭の部分から、パウロとピリピ教会の兄弟姉妹との特別な関係についてお話をしました。続く今週の箇所は、ここに記されているのは、まさにパウロがピリピ教会の兄弟姉妹のために祈ったその祈りの言葉です。パウロという人が祈った祈りの言葉は、1900数十年間もの間、この聖書にまとめられて、記されて、そして人の目に触れられ続けているわけです。この祈りからキーワードを抜き出してみたところ、今日のですね、説教題、誠の愛、豊かな義の実、ちっちゃいのを入れたいと思いますけれども、豊かな義の実という説教題になりました。誠くん、愛さん、あるいは愛子さん、豊かくん、そして今日はお休みですけれども、よしみくん、他にも挙げるとするならば、今日の箇所からみちるくんも出てくるかもしれません。あるいは英子さんもですね、出てくるかもしれません。この教会の関係者が次々と名前になって登場してくる箇所ですけれども、このような言葉で彩られた祈り、紀元1世紀1900数十年前に祈られたこのパウロの祈り、神様はこのパウロの祈りが記されたピリピ人への手紙を聖書という形で残すことによって、この祈りを単にピリピ教会のための祈りというだけではなくて、現代に置かれた教会、現代の教会、そしてこの現代にある私たちの教会に対する祈りともしてくださいました。ここに記されている祈りの言葉には、ピリピ教会の兄弟姉妹に対するパウロの思いが込められています。と同時に、私たち一人一人に対する、この教会に対する、私たち一人一人に対する神様ご自身の思いが溢れた、そのような祈りの言葉でもあります。ここに込められているのは、私たちに対する神の思いであるということを覚えつつ、この祈りの内容に沿って、大きくは2つの内容に分けて教えられていきたいと思います。第1点目は、今日の説教題の前半部分です。誠の愛ということ。第2点目は、説教題の後半部分ですけれども、豊かな義の実ということです。 まずは誠の愛ということについて考えてみたいと思います。私たちが一体どうしたら偽りの愛ではなく誠の愛を持って他人を愛することができるのか、これは私たち人間にとって永遠のテーマと言えるかもしれません。永遠のテーマと言えるかもしれません。親子関係において、あるいは夫婦関係において、兄弟関係において、友人との関係において、また教会の兄弟姉妹との関係において、あらゆる人間関係において、私たちは愛を持って人との関係を築いていきたいと願うものです。でも現実にはそのほとんどの関係において、愛を持って関係を築いていきたいと願えば願うほど、自分の愛のなさというものに直面するものではないかと思うんです。いや、愛という言葉自体が非常に漠然としたもののようにも思えることがあります。そもそも愛するということ自体が一体どういうことなのか、具体的にはどんな行為によって表されるものなのか、そのことさえわからなくなっている、わからなくなってくるということがあります。今日のこのピリピ人への手紙の一章の8節から11節に目を向けてみたいと思いますけれども、私たちのそもそも愛とは一体どういうことなのか、愛するとは一体どういうことなのか、このような戸惑いをよそに、パウロという人はためらうことなく、自分のピリピ教会の兄弟姉妹に対する愛を言葉に書き表しているんです。9節から祈りの具体的な言葉が始まりますけれども、この祈りの土台となっているのは、溢れんばかりのパウロのピリピ教会の兄弟姉妹に対する愛である。そのように言うことができます。皆さんとご一緒にもう一度ピリピ人への手紙の一章の8節を声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ピリピ人への手紙一章8節、はい、私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。このように書かれています8節、このように訳されている8節ですけれども、もともとの原文、パウロが記したその手紙、ギリシャ語で書かれたその手紙の原文では、いきなりこのように始まるんです。私の証人は神です。私の証人は神です。このように始まるんです。では神が一体パウロの何に対する証人なのかというと、後に続くその内容こそが今お読みしました通り、私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その私の溢れんばかりの思い、この思い、この思いの証人は神ご自身です、というのがパウロのこの言葉なんです。神が私の証人です。私たちもですね、何かこう自分が本当に正しいことを言っているんだということを主張したいときに、相手のことを信じさせたいときに、神に誓ってという言葉を使うかもしれません。神に誓って嘘はついていない、本当だって、そのように言うかもしれません。まあ、ただですね、私たちの文化ではもはやこの神に誓ってという言葉でさえも、もともと神など信じていないような、そのような文化で使われているわけですから、これも軽い言葉となってしまっているわけです。でもパウロ、このパウロという人と神との関係を考えるときに、この神こそが私の証人です、この言葉はまさにこれ以上ないほどの重みを持った言葉だということがわかります。私の思いの隅から隅まで全て余すところなく知っておられる神、全知全能の神に誓って、私はあなた方を愛しています。8節に書かれていますパウロの言葉はこういう意味なんです。そしてこの8節に、今朝の私たちのテーマである誠の愛ということのヒントが隠されています。パウロはなぜここまで 私のこの愛は真実ですと、そのように言い切ることができたのかと言いますと、パウロが記す言葉に注意深く目を向けるときに、パウロがピリピ教会に向ける愛とは、キリストイエスの愛の心であったということがわかるんです。ただの愛の心ではなく、キリストイエスの愛の心を持って、私はあなた方すべてを慕っている。自分が勝手にピリピ教会を愛しているのではない。キリストご自身がピリピ教会を愛しておられる、そのキリストの心と私の心が一つにされて、私もピリピ教会を愛している。愛の心と訳されていますけれども、この元々の言葉は使徒の働きでは腹渡と訳されているんです。腹渡、キリストイエスの腹渡をもってどんなにあなた方すべてを慕っているか、まあ、腹渡などと言いますと何かおどろおどろしいような気がしますけれども、これはですね、もともと本当に私の腹の底から、内臓の底から、心の底から愛する、その愛ということを表しているんです。内臓の奥底から、心の奥底から湧き上がる愛情、別の箇所ではこれはやはり深い同情心という言葉で訳されている言葉です。深い同情心、単なる同情心ではない、深い同情心、憐れみの心。私たちは一体どのように人を愛したらよいのかということで悩むものです。私のうちには愛はないと、そのように悩むものですけれども、そのような私たちの戸惑いや悩みに対して聖書はひるむことなく答えをはっきりと示しています。その答えとは、キリストがその相手に向けている愛、キリストがその人に向けている愛、キリストがその人を愛する愛を私のものとされて愛する、これが誠の愛だというんです。キリストが一体どのような愛をその相手に向けておられるのか、私の目の前にいるこの人のことをキリストはどのように愛しておられるのか、自分がその相手とどう接してよいかわからない、そのように悩むとき、私たちが考えるべきことは、じゃあキリストは一体どのような思いをその相手に向けているのか、私のこの子供に対してキリストは一体どのような愛を向けておられるのか、私のこの夫に対してキリストはどのような愛を向けているのか、私のこの友人に対して、同僚に対して、キリストは一体どのような思いを持っておられるのか。そのように思いを巡らすことが、キリストと心を一つにされて、誠の愛を持ってその相手を愛することの第一歩なんです。私たちは、キリストのうちにこそ、偽りではない誠の愛を見出すことができるんです。でもここにですね、もう一つの課題が生じるんです。キリストがどのようにその相手を愛されているのか、このことを知るためにはキリスト、イエス・キリスト、その人を知らなくてはならないということです。神様ご自身を知らなくてはならないということです。9節をご覧ください。実はパウロが、使徒パウロがピリピ教会の人々に願っていることも同じなんです。続く9節を、中途半端に切れることになってしまいますけれども、9節のこの、豊かになりというところまでをご一緒にまた声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ピリピ人への手紙1章9節、はい、私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によって いよいよ豊かになり。パウロの祈り、パウロの願いの一つ目は、ピリピ教会の中に与えられている愛が、真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かにされていくということだったんです。このいよいよ豊かになることを、いよいよ豊かになりという部分ですけれども、このいよいよ豊かになるというのは、こんな訳し方もできます。あなた方の愛がもっともっとあなた方のうちから、教会のうちから溢れ出ることを。ではそれは一体どのようにしてなされるかと、パウロは言うのでしょうか。それは、真の知識とあらゆる識別力によって、もっともっと溢れ出るものとされると、そのように言うんです。この真の知識とあらゆる識別力というのは、神に関する知識と理解力のことです。漠然とした知識と識別力というよりも、神ご自身に関する、キリストご自身に関する知識と理解力が増し加えられれば増し加えられるほど、あなた方の間の愛はどこまでもどこまでも際限なく深められていく。これがパウロの確信だったんです。誠の愛の源であるキリストのうちに、神のうちに、私たちはその愛を見出していくことができる。この愛に触れられていくときにこそ、私たちのうちにも限りのないこの神の愛が与えられていく。まるで無尽蔵に水を湧き出し続ける泉からの水を吸収し続けた乾いた土地が、みるみると肥沃な豊かな土地へと変わっていくように、神との交わりを通して御言葉に教えられ続けて、神というお方について、キリストというお方について知らされれば知らされるほど、その理解力を増し加えられれば増し加えられるほど、このキリストとの交わりが深められれば深められるほど、あなたの心には愛が満ちていく。あなたの行動には愛が溢れていく。聖書はそのように私たちに教えているんです。さらに加えて言うならば、十節の前半では、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように、このように述べられています。祈られています。あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。私たちは日々さまざまなことを選択し、また決断をし続けながら生きるものです。一体どのように判断したらよいのか、その判断に迷うことがたくさんたくさんあります。パウロはこの祈りの中で、私たちが何かを選び取っていくということ、判断をしていくということ、その原則について教えてくれているんです。その原則とは一体何か、それが神を知るということなんです。何か神様がどのようなお方であるかということを知るなどと言いますと、それは信仰の話。いや、私たちがどのように生きていくのか、どのように判断をしていくのかというのは現実の話。間にですね、大きな線が引かれて、信仰の話と神様を知るということ、そして具体的にどのような判断をしていくのかということ、それが分けられてしまうようにも思います。けれども、これは決して分けることのできないことなんです。分けることができないことなんです。私たちは、この信仰の歩みを通して、神様ご自身について知らされれば知らされるほど、私たちのこの信仰生活における判断や決断というものに対する知恵が増し加えられていくんです。逆にこう考えてみたいと思います。たくさんのことが聖書では教えられています。これをしなさい。これをしてはならない。 厳しくそのようなことも一つ一つ教えられています。でももし私たちがこれら一つ一つの教えを神様ご自身について知らされていく、神様ご自身を知るということと切り離して考えてしまうとするならば、それはただの教え、まさに立法主義とも言える教えの羅列になり下がってしまうんです。けれども私たちはそのような教えの一つ一つの背後に、神様が一体どのようなお方であり、どのような思いを持って私たちにその一つ一つの教えを与えてくださっているのか、その理解を増し加えられていく中で、私たちは判断力を与えられていく、まさに真に優れたもの、誠に重要なもの、真に優れたものを見分けることができるようになるんです。このことを人を愛するということにも当てはめてみたいと思います。人との関係にも当てはめてみたいと思います。皆さんも経験をされていることではないかと思いますけれども、信仰生活を続けていく中で嫌が応にも気づかされることがあります。それは自分の人との関わり方、自分の人との関わり方は何に最も影響を受けるかということ、何に最も影響を受けるか、このことを考えるときに、それはもう確実に間違いなく神との関係にこそ私の人との関係は影響を受けているということができるんです。私たちが主の前にへりくだることを忘れているとき、それは他人に対する高ぶりとなって現れるんです。私たちが主から受けている愛を忘れているとき、それは他人に対する愛のない行動となって現れてしまうんです。もちろん私たちに求められる愛というのは盲目的なものではありません。イエス様がどのようにイエス様の身元にやってきた人々を愛されたのか、どのようにイエス様の身元にやってこられた人々に対されたのか、このことを一つ一つ教えられていくときに、イエス様は絶えずご自身の御前に、ご自身の前にいる人々にとっての最も必要なことを絶えず考えておられた。何が最も必要なことなのか、私たちの主イエス・キリストは絶えずこの視点を持って人々との関わりを持ち続けられた。このことを教えられていくんです。助けを求めてイエス様のもとにやってこられたそのような人々に対してイエス様は問いかけられるんです。あなたがしてほしいことは何なのか。できることならばとイエス様のもとにやってきたそのような父親に対して、あなたはできることならばというのか。そのようにイエス様は問いかけられました。この問いかけによって父親は信じますという告白へと導かれました。またイエス様のもとにやってきたパリサイ人や律法学者、長老たちに対してイエス様は時に非常に厳しい言葉を持って対されました。それは何とかしてその人々を悔い改めへと導きたいと願われたからです。その相手にとって何が最も必要なことなのか、私たちの主イエス・キリストは絶えずこの視点を持って人々との関わりを持ち続けられました。また私たちと関わりを持ち、御言葉を通して教え続け、語りかけ続けてくださるお方です。慰めに満ちあふれ、同時に罪に生きる私たちを何とかご自身との豊かな交わりへと導こうと、悔い改めへと、神に立ち返る道へと導こうとされる主、この主との交わりに生き続け、その愛を受け続ける中で、私たちも人との関わり方において、私たちが大切に思う人との関わり方においても、誠に優れたもの、最も重要なことを見分ける視点、キリストご自身の視点を私たちも与えられて対していくことができるもの、 愛していくことができるものとされるんです。誠の愛、それはキリストのうちに見出すことができるもの、神様ご自身のうちに見出すことができるものです。パウロはこの愛があなた方の間にますます満ち溢れるように、溢れ出るようにと祈りました。私たちも同じ祈りを受けています。さあ、そして今日の2番目の点ですけれども、それは豊かな義の実ということです。パウロがピリピ教会のために祈ったことのもう一つ、その内容が10節の後半から11節にかけて記されています。一気にですね、10節のまたあなた方がというところから11節の最後までご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ピリピ人への手紙の1章の10節途中から、はい、またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄えと誉れが表されますように。私はこれまでたくさんの方の救いの証というものを聞く機会が与えられてきました。皆さんもですね、救いの証というものを耳にされ続けてこられたと思います。そのような証の中に、自分の人生の目的は一体何か、自分は何のためにどこに向かって生きているのか、このように悩む中で聖書と出会い、またイエス・キリストと出会ったという内容の証をされた方々がおられました。まあ、この教会でですね、最近ですと樋口亮さんがバプテスマの時に、転入会の時にですね、そのような証を確かされていました。人生の目的とは一体何か、何のため私は生きているのか、どこに向かって生きているのか、そのゴール、私たちが向かうところのその究極の形が、このパウロの祈りの中に表されているんです。キリストの日には、またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがないように。キリストの日、それはやがて再びキリストがこの世に来られる、この地上に来られる終わりの日、その時私たちは胸を張って、自分は主の前に立って純真で非難されるところがありませんと、そのように言うことができるか、そんなことを考えてみたいと思うんです。皆さんはこの終わりの時、主の前に立って、私の中には何も非難されるところはありません、純真そのものの私がここにいますと、そのように言うことができるかと考えてみたいと思うんです。でもね、そのような問いかけを前にして、自分の罪深さを思うときに、自分にはとてもそんなことを言う自信はないと、そのように答えられるのがほとんどの方ではないかと思うんです。自分の罪深さを思うときに、自分にはとてもそんなことを、自信を持って自分は純真で非難されるところがないなどとは言うことはできませんと。でもそれでいいと思うんです。自分を信じる自信などなくてもいい。なぜならば、そうさせてくださるのはやはりイエス・キリストご自身だからです。11節の冒頭にはイエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなりと書かれています。この鍵は、この11節の鍵は、イエス・キリストによって与えられるというところにあります。イエス・キリストによって与えられるということにあります。毎週日曜日の朝ですね、7時から朝の礼拝をしています。毎週ですね、朝の7時からの礼拝というものをしています。今朝その礼拝の中で開きましたのは、創世記の4章でした。創世記の4章に 何が書かれているかといいますと、そこにはカインとアベルの物語が書いてあるんです。書かれているんです。アダムとエヴァの息子であったカインとアベル、しかし弟アベルをカインは怒りに任せて殺してしまいます。その結果、このカインは、兄カインは主の前を去って、主の前を去って、そして地上をさまよい歩くさすらい人となった。地上をさまよい歩くさすらい人となった、そのように記されています。実際にはカインはエデンの東の野での地というところに住み着いていくわけですけれども、けどこの犯した罪の結果、地上をさまよい歩くさすらい人となったカイン、なったと言われているカイン、主の前から去ったその時、地上をさまよい歩くさすらい人となったと言われているカイン、このカインの姿は主によって作られたものでありながら、神との交わりという人生の目的を失ってしまい、さまよい歩く、目的も分からずしてさまよい歩く私たち人間を象徴している、そのような姿に思います。神様の前に罪を犯したカインに対して神様は悔い改めを迫るんです。あなたは一体何ということをしたのか。しかしカインは悔い改めることなく主の前を去ります。その後続いていく人類の歴史において、旧約聖書の中で人に対し神様は何度も何度も繰り返し繰り返しご自身のもとに再び立ち返るようにと呼びかけられ続けています。そしてその道として新約聖書に入り、イエス・キリストの十字架を私たちの前に備えてくださったんです。私たちはこの罪の許しのための十字架という道を通ってしか神に立ち返ることはできないんです。私たちの罪をすべてキリストが負って死んでくださったことによってのみ、主の前に純真で非難されるところがないものとされるんです。私たちの信仰の歩みを通して、かつては罪に彩られていた私たちの歩み、この歩みを通して、かつては罪に彩られていた私たちの歩みが、この十字架という道を通ってこそ、キリストがご自身が与えてくださる信仰の実を実らせてくださる、そのような歩みへと変えてくださる。愛することなどできなかったはずのものが、愛することを知るものとされていくんです。もう一度ピリピ人への手紙に戻りますけれども、イエス・キリストによって与えられる義の実、義の実に満たされている、やがて終わりの日、この満たされているというのは完成させられるという言葉です。イエス・キリストによって与えられる義の実、私たちのうちに与えられた義の実が完成させられる。そしてそのことによって神の御栄と誉れが表されますように。イエス様ご自身の言葉の中で、イエス様ご自身がブドウの木であり、私たちは枝だと言われました。枝は幹を離れては決して実を実らせることはできません。私たちの信仰の歩みを通して、キリストとの交わりから切り離されてしまうとするならば、私たちのうちに与えられているはずの実が実ることはないんです。ガラテヤ人への手紙の5章には、あの有名な御霊の実と呼ばれるものが9つ挙げられています。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。9つだけが挙げられていますけれども、これらはすべてイエス・キリストのうちに見られる性質です。 愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。この9個の性質にとどまることなく、イエス・キリストのうちにある性質が、私たちがキリストとの交わり、キリストとの交わりを持ち続けることによって、私たちのうちにも一つまた一つと実らされていく。それが私たちのこの地上の歩みです。そしてやがて、終わりの日には、その救いが完成へと導かれ、私たちのうちに義の実、この義の実というのは私たちのうちに与えられたキリストの実の総称、総称だと言われています。この義の実の完成を見るものとされるんです。そしてそのことによってこそ、神の御栄と誉れが表されることになるんです。私たちこの地上の歩みにおいてキリストに変えられ続けていくときに、私たちを通してキリストご自身のご性質がこの地上にあっても表されていくときに、神の御栄が、誉れが表されていきます。そしてやがてそれは最高の形で終わりの時に表されることになります。私たちはこの日に向かって一歩また一歩と歩みを進めているものに他なりません。最後に繰り返しになりますけれども、この艶やかなみずみずしい義の実は、キリストによって与えられるこの実は、自分の努力によって実らせるものではありません。私たちのうちに満ち、不朽を放っていた罪という実をすべてご自身の身に負い、死んでそしてよみがえってくださったお方が、私たちのうちに満たしてくださる、完成へと向かわせてくださるものです。今日は2つの点でパウロの祈りからお話をいたしました。パウロがピリピ教会に対して願ったその願い、それはキリストイエスの愛の心を持って互いに愛し合うものとなってください、なるように、その願いでした。そしてもう一つ、あなた方のうちにすでに救いを与えられた方とのこの交わりの中で、あなた方のその信仰の実が豊かなものとされていき、そしてやがて終わりの時、神様の前に純真で非難されるところがないものとして、あなた方を通して神の御栄と誉れが表されますように、この祈りでした。パウロがピリピ教会に向けて祈った祈り、それは神様ご自身の私たちに対するあふれる思いであります。さあ、私たちはこの信仰の歩みを通してこの祈りをどのように受け止めていくでしょうか。私たちの努力によってではなく、ただただキリストの十字架の贖いによって、私たちの愛を誠のものと確かなものとしてくださる、私たちのうちに信仰の実を実らせていってくださる、この方に信頼し続けていきたいと思います。一言お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちの生まれながらの性質を思うときに、そこには誠の愛がないことを思わされます。愛や喜びや平安、寛容も親切も善意も誠実も柔和も自制も、自分があると思っても、それはあくまでも自分の基準にとどまるものであって、完全なものでは全くないことを思わされます。しかし神様、あなたはそのような不完全な私たちの前に、イエス・キリストを使わし、その身によって救いの道を切り開き、私たちがこのお方との交わりの中に生きるものとさせてくださいました。変えてくださいました。あなたのご計画の中で私たちは今、このキリストの十字架による罪の許しを知り、このキリストとの交わりを するものとされています。神様、どうか私たちを憐れんでください。あなたが私たちを愛してくださるその愛をもって、私たちも愛し合うものと変えてください。私たちの周りに祈りを必要としている方々がたくさんいます。私たちの周りに愛されることを必要としている方々がたくさんいます。主よ、どうか私たちのその口に祈りの言葉を授けてくださいますように。主よ、どうか私たちの好みをもってあなたの愛を表すものと変えてくださいますように。私たちをそのように変えてくださるあなたに心からの信頼を告白しつつ、私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。